ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、シリーズ2本、少しシリーズ2本の真面目な中心的部分がずっと続いておりまして、まあ、第一次世界大戦というのは、第一次ヨーロッパ戦争と、第二次世界大戦というのは、第二次ヨーロッパ戦争と、アジア独立戦争の2つの組み合わさったものだと。まあ、コロンブスのアメリカ大陸発見のように、ヨーロッパ人の視点から歴史を見るんじゃなくて、やっぱり世界的視点から歴史を見て、それをまあ世界史というのが正しいんではないかっていうのが私の考えなんですよね。で、まあシリーズ日本のこのまた中核的部分にこう、はい、今日は入ってきたんですが、ちょっとここを引いてみなきゃいけませんかね。この日本がアジア独立戦争から終わってですね、それで日本国内で一部の人は終戦と言っておりました。戦争が終わった。で、これに対して主にリベラルとか左翼の人がですね、戦争が終わったなんてそんなインチキなこと言うんじゃないと。あれは戦争に負けたんだと。敗戦と言わなきゃいけない。ということで、盛んに敗戦と言っておりましたね。で、私もですね、若い頃は比較的頭も柔軟で、ちゃんとものも考えるように思うんですけど、やっぱり私の人生を振り返りますとね、若い頃の方が、なんて言いますか、世間の言うことに流されてましたね。やっぱり自分で考えるという思考力が不足してたじゃないかと思うんですね。私はね、もう、この50歳ぐらい過ぎてからはですね、いや、あれは終戦だったんだな、敗戦じゃなかったんだな、と思うようになったんですね。二つ理由があるんです。第二次世界大戦、まあ、いわゆる大東亜戦争、アジア独立戦争の方は、日本とですね、日本に宣戦布告して戦った国は、アメリカ、イギリス、オランダ、中国だったんですね。本来はフランスも入るはずだったんですが、フランスはドイツに占領されましてね、フランスという国自体がなくなったもんですから。アジアで言えばインドシナを支配してた、植民地にしてたフランスはですね、当然日本がそこに進駐しましたから、フランスは日本に宣戦布告をするべきっていうか当然の流れなんですが、それはできなかったんですね。だけどまあ実質的にはアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、それに白人側に寝返った中国と宣戦布告しました。で、私は最初にあれはですね、負けてないなと思ったのは、この4カ国のうちですね、日本が、まあ、形の上で、これ負けたかどうかちょっとこれから説明しますが、負けたように思われるのはアメリカだけで、イギリスはもう完全に日本にやられました。オランスはまあ、インドネシアから全部追い出されたわけですから、これも完全な敗北ですね。ですから、どんな考えても、2勝1敗、1引き分け、っていうのが、まあ、日本に不利な形で、言えばそうですね。ところがある人が私にですね、あれは先生、2勝1敗1引くわけじゃなくて、2勝反則勝ち1引きわけじゃないんですかとこう言ったわけですね。で、その人はそのことしか言わなかったんですけど、私がその後ちょっと考えましてね、確かにアメリカは反則だったなと思ったわけですよ。反則で負けるっていうのは、反則負けじゃなくて反則勝ちなんですよね。どうしてかって言いますとね、戦争っていうのは、皆さん戦争は悲惨だって言いますけど、戦争はそんなに悲惨じゃないんですよ。人が死ぬという点では悲惨ですよ。だけども、人類はそれほどはバカじゃないんですよ。ちゃんと約束事を作って、一般市民には被害が及ばないようにしてたんですね。それがここに掲げたこのワーテルロの戦いが典型的ですね。もちろん関ヶ原の戦いを持ってきてもいいんですけど、関ヶ原の戦いもワーテルロの戦いも同じなんですが、ワーテルロの戦いってはナポレオンが、まあ、欧州連合軍を相手にして戦って、ついに敗れた大きな戦いですね。これはワーテルロ、まあ、名前ちょっとフランス語では発音違うんですが、ワーテルロの、という大きな荒野、誰も住んでないところ。そこでですね、丘陵地帯ですね、約款の。そこでですね、大軍隊がダーンと衝突して、これで戦ったわけです。この絵をちょっとご覧にくいかもしれませんが、ご覧にくい方は、 ネットかなんかでご覧になってるのは、ワーテルローがいかに平野だってことがわかります。平野っていうか、誰も住んでない。なんでナポレオンと、ヨーロッパ連合軍はですね、パリとか、ベルリンとか、なんかそういうですね、都市で戦いをしなかったのか。さらには農地ですね。農業が、盛んで、平野で、そして、農家が散在してるという、そういうところでは戦ってないんですよ。荒野で戦ってる。その荒野の名前がワーテルローなんですね。つまり、戦争というのは、基本的には志願兵。つまり志願したフランス軍の兵隊と、それからヨーロッパ連合軍の兵隊が指揮者の下で正々堂々戦うというのが戦争なんです。で、そんな荒野で戦ったってどうするんだって言うけど、荒野で戦った方を勝ちとして、それはゲームですからね、一種の。ちゃんとルールのあるゲームですから。勝ちとして負けた方はそれに屈すると。こういうことになったわけですね。これは第一次世界大戦で、塹壕戦が行われました。フランスとドイツの間で。それも、結局、塹壕っていうのはちょうどフランスとドイツの国境線にできたわけですけども、まあ、荒野ですね。誰もいないところです。つまり、戦争っていうのは誰もいないところで軍隊同士が戦って、軍隊がやられちゃった方が負けなんですよ。軍隊がやられたらですね、今度、勝った方の国の軍隊が国の中に入ってきたって抵抗することできませんから、誰もね。結局は負けなんです。ところが、その大東亜戦争の時のアメリカはちょっと違ったんですよ。これはアメリカ軍がそういうふうにはっきりと、アメリカ政府もしくはアメリカ軍がはっきりと意識してやったのか、それとも偶然か、それはわかりませんよ。頭が足りなかったのかもしれませんが。戦争というルールを全く無視したんですね、途中から。どこかっていうとですね、硫黄島の戦いまでは、戦争が終わる少し前に硫黄島でですね、戦いが行われましてね。日本兵とアメリカ軍がもう、血みどろの戦いをやったんですね。まあ、互角か若干アメリカ軍が強かったんですね。ところが沖縄戦ですよ。沖縄戦はあれ戦争かっていうとですね、この前私沖縄行きまして、沖縄の人といろいろ話しましたが、沖縄の人もそこまでは考えておられませんでしたね。沖縄戦っていうのは本来ならば、沖縄を攻撃する前にアメリカ軍が艦艇で沖縄を囲んだ後ですね、まあ3日ぐらいの余裕でですね、今から沖縄本島の南部を攻撃するから、そこにいる住民は全部立ち退いてくれというビラを撒くか、そういうふうに言ってですね、立ち退かせてから攻め入るっていうのが戦争なんです。それは戦争のルールなんですね。したら日本軍も沖縄の島の南に立てこもって、抵抗するという。これがそうなんですね。ところがアメリカはその手順を踏みませんでした。これは日本軍はずっと踏んでましたね。よく問題になる大虐殺の南京城の攻防戦はですね、日本軍はちゃんと、戦いのルールに沿って、南京城を取り囲んでからですね、中国と中国軍に対して、一方方向、揚子江側を開けとくから、そこから全部逃げろと。戦いは、我々が、日本軍が戦いたいのは、中華人民軍であって、なんちゅうか、普通の人じゃないから。だから、普通の人は逃げてくれと言ったんですが、逃がすのを拒否したのが中国軍だったんで、ややこしくなったんですけどね。だけどそれが戦争のルールなんですよ。だから沖縄戦はちょうど微妙で、私から言わせれば沖縄戦は戦争に入りませんね。あれは虐殺です。それから虐殺と戦争のまあ真ん中ぐらいですかね。まあ普通に言いますと。それから以降、沖縄戦以降のアメリカ軍の攻撃はほとんど日本軍を標的にしていませんでした。東京大空襲にしてもですね。もちろん広島、長崎の原爆にしても、全く軍隊のいないところに、その、焼夷弾落としたり、まあ、焼夷弾っていうのは男と焼夷弾が雨あられと降ってきたんですけど、焼夷弾っていうのはあれ、普通の人を殺すためのもんであって、軍隊を殺すためのもんじゃないんですね。もちろん原子爆弾もそうですよ。 ひどいのになると豊橋のね、海岸なんかは愛知県の、アメリカの戦闘が来て、海岸線を逃げ惑う女性とか子供をですね、後ろから追って機銃で殺したわけですから。20ミリ機関砲のね。それはいくらなんでもこれ虐殺なんですよ。ですから戦争は沖縄戦を境にして戦争から虐殺に変わったんですよね。これで、天皇陛下はどうお考えになったかっていうのは、それは正しい記録は残っておりませんが、多分心の中では、戦争はまだできるけども、まあ軍隊がいましたからね、だいぶ。だけども、もう国民が、日本人が虐殺されるのを耐えられないからっていうんで、8月15日に、降伏をしました。だから日本軍は抵抗したんですよ。日本軍が天皇の玉音放送を守らずに一部の、例えば厚木基地のね、ところとかそういうところを反乱を起こしたのは当然であって、軍隊としてはまだ負けてないんですから。ね。負けてないのに天皇陛下が国民がこれ以上殺されるのを見るに耐えないっつって、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んでね、この際降伏しようとポツダム宣言を受け入れようということになったわけですね。こんなに明瞭なことを僕も50過ぎまで気がつかなかったし、まあ日本の歴史家、政治家、評論家がですね、まあやっぱり8割ぐらいはこういうことを言うべきでしたよね。あれは敗戦ではない。敗戦というのは軍隊が負けた時、つまり戦争が、に負けた時は敗戦である。しかし、この前、その前のように虐殺に次ぐ虐殺を見て、女性子供がね、殺されていくのを見て、指導層が耐え難くなって戦争を放棄した場合は、それはやっぱ終戦ですね。これもですね、明治、大正、昭和と続いた、日本のですね、アジア独立戦争時代の終焉として非常に大きいわけです。ですから私は終わりがね、アジア独立戦争の終わりが1945年じゃないなと。これは日本が、ポツダム宣言を受諾した時ですね。それからサンフランシスコ平和条約で日本が独立した時でもないなと。ややどちらかというと、1955年のバンドン国際会議、もしくはもう少し伸ばしたら、1960年代のアフリカの10年が終わったあたりが、アジア・アフリカ独立の時代の終焉だなと、まあいうふうに思いますね。その点では、戦争は敗戦だったのか、終戦だったのかということは、もう少しはっきりと考えて、議論して、そして、まあ、歴史の先生も、評論家の先生もですね、政府も、まあ、意思を統一してもらいたいと。こういうふうに私は、思ってますけどね。いかがでしょうか。